皆さんこんにちは。新刊ラジオ第87回10月23日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然なんですけどね、皆さん好きなキャラクターってあるでしょうか。まあ、キャラクターって言うとですね、キティちゃんとかね、ミッキー、ミニー、そしてベティちゃんに、スヌーピー、クマのプーさん。で、あとですね、これをね、新刊ラジオ作るときにね、ライターの女の子に聞いたんですけど、おしゃれキャットマリーちゃんなんかも最近は流行ってるそうで、こういったね、キャラクターグッズ、女性の方は特にね、誰でも持ってるんじゃないでしょうか。今日はですね、そんな、キャラクターたちの中でも、愛くるしいキャラクターで世界的な支持を集めている、スヌーピーが登場する本です。ね、スヌーピーって言うとね、もともとはアメリカの漫画なんですけれども、これ今やもう世界的な人気を誇ってますね。どうしてね、そんなに人気があるのかちょっと僕もね、わかんないんですけども、今回のこの本を見れば、皆さんもわかるかと思います。ちなみにですね、スヌーピーのキャラクターは知っていても、漫画を読んだことがない方、漫画現代ピーナッツって言うんですけども、結構ね、このピーナッツ自体もね、スヌーピーっていう名前で日本には浸透してしまっているので、漫画を読んだことない方多いんじゃないでしょうか。僕もね、実はね、このピーナッツ読んだことなかったんですよ。なのでね、皆さんに今日は、このスヌーピーの魅力をお伝えしたいと思います。では早速、本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は、海流社より出ています、広淵正彦著、スヌーピーの処世哲学という本です。この本は、スヌーピーの漫画、ピーナッツの中から、人生をうまく生きていくユーモアや知恵を学ぶものです。スヌーピーと仲間たちの愉快な会話にはですね、人生を豊かにするユーモアが溢れています。著者の広淵正彦さんはですね、国際ジャーナリストとして活躍されているんですけども、ね、著作を見るとね、スヌーピーが大好きでね、これまでにもスヌーピーについての本をたくさん書いてるみたいですね。そんなスヌーピーファンの著者が、スヌーピーと愉快な仲間たちのユーモア溢れる会話術を教えてくれるのがこの本です。じゃあですね、実際にちょっとその会話を見ていきましょう。エピソード1。退屈人間から抜け出す第一歩は。チャーリー・ブラウンと友達のルーシーが会話をしています。
僕は人を退屈させるのがすごく怖いんだ。退屈させられるのもすごく怖い。
チャーリー・ブラウンはルーシーに尋ねます。
今まで一番何に退屈した？
たった今のことは抜きにしてなの？
辛辣な一言でした。ちなみにですね、この後漫画の中でチャーリー・ブラウンは言葉を失って呆然としてしまうんですけども、このようにですね、ルシーは残酷なこともはっきりという口から先に生まれてきたような女の子です。知ってる人もいるかもしれませんが、このエピソードが伝えているのは、魅力的な人間とは退屈させない人間、つまりですね、面白い会話ができる人だということです。退屈人間にならないために教養とウィットを身につけるべしという教えなんですけども、ですね、人生を楽しいものにするためのセンスを磨きましょうっていう感じですかね。どうすればいいのか、それはですね、このスヌーピーが教えてくれます。
エピソード2。ささやかな反撃で自己主張をする。チャーリー・ブラウンが餌を入れるお皿を手にスヌーピーに話しかけます。
君は野生動物じゃなくて幸いだよ。
スヌーピーと歩きながら、チャーリー・ブラウンは話し続けます。
もしそうなら、君は自分で晩ご飯のために狩りをしなきゃならないだろうよ。君は餌を攻撃しなきゃならないだろうよ。君にそれができると思うかい？違うよ。ドッグフードの缶詰を蹴飛ばすってのは全然違うことだよ。
このエピソードだとですね、チャーリーはですね、君にはそんなことできないけれど、僕はこうして食事を運んできてるんだから幸せもんだね、みたいなことをですね、本気せがましいことを言ってるわけですよ。ですね、我が日本が誇るのび太くんに非常に似てるんですけども、こんなことを言われたらね、スヌーピーだって黙ってるわけにはいかなくてですね、ドッグフードを攻撃してみたわけですね。スヌーピーはこの餌を攻撃するという言葉通りに受け取ったのか、それとも、ただ腹いせにドッグフードの缶詰を蹴っ飛ばしたのか、それはちょっとわからないんですが、言葉が喋れないスヌーピーでも、このようにささやかな自己主張をすると、そういうことでございます。なかなか、ウィットに飛んでる犬だなぁと思いますね。
エピソード3。 歴史上の人物になりきってみる。小学校の教室でペパーミントパティが校則を違反したことを先生に咎められています。
いいえ、違います。先生、今日私は決められた服を着ませんでした。ドレスコードを無視しようと思ったからです。あんな規則なんてフェアだとは思わなかったからです。はい先生、わかりました。
そう言うとペパーミントパティは席を立ち、前の席に座っていたフランクリンに向かって言います。
さようならフランクリン。つまりそういうことなのよ。私にはロンドン陶器付けで手紙を書いてね。
これはちょっとね、難しいかもしれないんですけど、ペパーミントパティが一体何を言ってるのか分かったでしょうか。彼女はですね、校則に違反した罰として、これから校長室に連れて行かれるところなんです。まあ主張はするんですが、罰には潔く従うしかないということを理解したんでしょうね。さて、その後のセリフなんですけども、ロンドン陶器付けで手紙を書いてねといった意味は分かったでしょうか。これはですね、アメリカの小学校の校長先生はいつも校長室にいて、こう厳しいっていうイメージがあって、子供たちに恐れられています。なのでペパーミントパティは校長室送りをイギリスで政治犯が収容されていたロンドン島になぞらえているわけですね。どうでしたでしょうか。こういうふうにですね、漫画ピーナッツにはいろいろな味わいがあります。スヌーピーの処世哲学といってもですね、こうしろっていうわけではないんです。スヌーピーはですね、ドジをしたり失敗をしたり格好つけたりして、とても愛らしいキャラクターなんですが、そのスヌーピーと個性あふれる仲間たちの世界が人間社会の縮図に見えると思います。この本を読んで、それぞれのエピソードで登場人物のどっちが勝ったのか、どちらがユーモアのセンスがあるのかというのを考えていくのも面白いでしょう。スヌーピーの原作漫画が読みたくなる一冊です。さて、最後にこの味わい深いキャラクターを生み出した作者のですね、シュルツさんについてちょっと紹介したいと思います。シュルツさんの両親はですね、ドイツからアメリカへ渡った移民でした。大の漫画好きで、シュルツさんにもですね、漫画のキャラクターのあだ名をつけていたといいます。そんな環境で育ったシュルツさん、幼い頃から多くの漫画に親しんでいました。そして誕生したのがピーナッツです。このピーナッツにはノルマンディ大作戦など、戦争を題材にした話がいくつかあるんですけども、これはですね、シュルツさん自身、若い頃、第二次世界大戦に従軍しているからだと思います。ですね、シュルツさんのご両親がドイツの人だとさっき言ったんですけども、自分の今生きている国アメリカのために、父の祖国ドイツと戦ったというね、そういう過去があるんです。そんなシュルツさんの複雑な思いもこのピーナッツに込められていると思います。ですね、やっぱね、戦争を経験した人のね、考え方っていうのはね、やっぱりちょっと違うものがありますので、ぜひぜひその辺も感じ取ってみてください。では、皆さん、ぜひこの本、スヌーピーの処世哲学、そしてピーナッツを、手に取って読んでみてください。スヌーピーの処世哲学、広渕増彦著、海流社より定価1575円で発売中です。はい、というわけでですね、今回はスヌーピーに関する本だったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。僕もね、ピーナッツね、読んだことないんですけども、今回このエピソードとかね、本で取り上げられたエピソード見てね、あれちょっとこれ面白いんじゃないかなって思いましたね。まあ日本でね、まあ似たような漫画っていうとね、まあドラえもんとかコボちゃんとかね、まあああいったものがあるんですけども、ここまでね、こうすごい皮肉に富んだユーモアをね、飛ばすね、漫画っていうのはね、あまり見ないので、まああえて言えばクレヨンしんちゃんなのかなと思うんですけども、まあちょっとこう毒がある、漫画も、読んでみたいなと思いました。でね、余談なんですけど、スヌーピーというとですね、僕こんな知識がありましてですね、女子高生とか、ギャル文字っていう感じでなんか、いろいろ書いたりとか、あと、某大手インターネット掲示板でなんか、アスキーアートって言って、その、文字で絵を作ったりするじゃないですか。スヌーピーをですね、2文字で書けるんですよ。ダジズデドのデと、タチツテトのツで合わせて、デツってね、こう、携帯かなんかでね、書いてみてね、しばらくじーっと眺めてるとね、これがね、スヌーピーに見えてくるんですけどもね、ぜひ皆さん試してほしいなと思います。何話してんだろう俺。まあ、とりあえずですね、オートブログ書いている、今回僕誰が担当するのか知らないんですけども、キヨちゃんか、フミヤくんか、それともアンドレか、わかんないんですけども、とりあえずオートブログには、デッツと、書いておいてください。で、それがスヌーピーに見えるかどうか、じっくり自分で試してください。 というわけで、取りためない話はこの辺で終了。次回また新刊ラジオでお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。